皆さんこんにちは。ディープダイブテクノロジーへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントホストのミライです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回から始まる新シリーズのテーマはドメイン駆動設計、略して DDD です。
おー、 DDD よく聞く名前ですが、なんだか難しそうで、ちょっと敷居が高いイメージがありますね。
そうですね。でもソフトウェア開発において非常に重要な考え方なんです。全10章にわたってその基礎から応用までを深掘りしていきます。今日はその第1章として DDD がどんなものか、そしてその背景や歴史についてお話しします。
はい、とても楽しみです。改めてドメイン駆動設計とは具体的にどのようなものでしょうか？
ドメイン駆動設計、ドメインドリブンデザイン、 DDD とはビジネスのドメイン、つまり領域や専門分野の複雑さを中心に据えたソフトウェア設計のアプローチです。
ビジネスの複雑さを中心にですか？
ええ、2003年にエリック・エヴァンスという方がドメイン・ドリブン・デザイン・タックリング・コンプレクシティ・イン・ザ・ハート・オブ・ソフトウェア、通称ブルーブックという著書で体系化しました。
ブルーブック、なるほど。その DDD の根本的な考え方とは何でしょう？
DDD の根本はとてもシンプルです。ソフトウェア開発で最も難しいのは、技術的な問題よりもビジネスの複雑さを正しく理解し、それをコードに反映することだという考え方なんです。
技術的なことよりもビジネスの理解が重要なんですね。
その通りです。どんなフレームワークを使うかとか、データベースをどう設計するかよりも、ビジネスの本質を捉えたモデルを構築することの方が、長期的に保守しやすいソフトウェアを作る鍵になるんです。
なるほど。確かにビジネスが変わるとコードも追従しないといけないですもんね。
ええ。DDD は大きく2つの側面から構成されます。一つは戦略的設計です。これはシステムをどう分割するか、チーム間でどう連携するかといった大きな絵を描くものです。
大きな絵ですか？
もう一つは戦術的設計で、こちらはドメインモデルをどうコードに実装するかのパターン集です。 DDD の進化はこれら両方を組み合わせることで発揮されますが、特に戦略的設計こそが DDD の最大の貢献とされています。
戦略的設計が一番重要なんですね。どんな背景から DDD は生まれたんでしょうか？
DDD が登場した2003年当時、大規模なエンタープライズシステムの開発現場では深刻な問題が起きていました。技術的な実装の詳細がビジネスのロジックを覆い隠してしまっていたんです。
というとどういうことですか？
ビジネスの専門家と開発者の間に深刻なコミュニケーションギャップがあったんです。開発者はデータベースのテーブル構造やフレームワークの API に集中し、ビジネスのルールは仕様書として別に管理されていました。
ああ、それだとコードとビジネスの実態が連れていきそうですね。
まさにその通りです。その結果、変更のたびに予期せない不具合が生まれるという悪循環に陥っていました。ドメインモデルに基づくソフトウェア開発のアイディア自体は1980年代から存在していると言われています。
え、そんなに昔からですか？
はい。しかしそれらの知見は散在していて、体系的にまとめられたものはありませんでした。そこでエリック・エヴァンスさんの貢献は、これらの知見を統合し議論するための共通語彙、つまり指揮たすランゲージを確立したことにあるんです。
なるほど。バラバラだったものを整理して共通の言葉を作ったということですね。エリック・エヴァンスさんご自身はどんな方だったんですか？
エリック・エヴァンスさんは1980年代から大規模なオブジェクト指向システムの設計開発に携わってきたベテランのソフトウェアエンジニアです。1990年代には複雑なビジネスドメインにおける大規模システム開発で多様なアプローチを経験しています。
経験豊富な方なんですね。
ええ、またエクストリームプログラミング、略して XP の訓練も受けてチームのコーチングも行っていました。反復的開発やリファクタリング、テスト駆動開発といったアジャイルの価値観は DDD の基盤に深く組み込まれています。
そうなんですね。アジャイル開発と関係があるんですか？
ええ、エヴァンスさん自身も DDD を XP の自然な構成要素と位置づけていました。現在はドメインランゲージを取材し、 DDD の適用チームへのコンサルティングやトレーニングを提供しています。
今も第一線で活躍されているんですね。
はい。2024年以降は LLM などの AI 技術をドメインリッチなシステムに統合する際の設計整合性をテーマに活動を続けています。
AI 時代にも DDD の考え方が活かされるんですね。なんだかすごく未来を感じます。
そうですね。 DDD は突然生まれたものではなく、複数の先行する思想や手法を統合した結果なんです。特に先ほどお話しした XP からの影響は非常に大きいです。
どのような影響があったのでしょう？
DDD は最初に完璧なモデルを設計するのではなく、反復的なリファクタリングを通じてモデルを継続的に洗練させていくアプローチを取ります。これはアジャイル開発の変化を歓迎するという姿勢と完全に一致しています。
なるほど。最初から完璧を目指すのではなく、少しずつ改善していくんですね。日本での DDD の広まりはどうだったんですか？
日本における DDD の需要は大きく3つの波として捉えることができます。まず第1波は、現象発売から約8年後の2011年4月です。
結構時間が経ってからですね。
ええ、
省エイ社から日本語訳のエリック・エヴァンスのドメイン駆動設計が出版されました。576ページ、5720円という大著で、内容の抽象度の高さもあり、一部のアーキテクトやシニアエンジニアの間でのみ読まれる状態が続きました。
専門家向けだったんですね。
そして第2波が2015年です。ボーン・バーノンさん著の実践ドメイン駆動設計の日本語訳が出版されると、状況が変わり始めました。エヴァンスさんの本は抽象的だったのに対し、この本は実装レベルに落とし込んだ内容で、実務者にとってのハードルを大幅に下げたんです。
実践的な内容で、より多くの人に届いたわけですね。
はい。そして第3波が2020年以降です。成瀬正信さん著のドメイン駆動設計入門、ボトムアップでわかるドメイン駆動設計の基本が出版されました。
ボトムアップですか？
はい。ネイオブジェクトやエンティティといった実装パターンから入るボトムアップのアプローチが日本の開発者に響きました。これにより、キータやゼンなどの技術ブログプラットフォームで DDD に関する記事が爆発的に触れたんです。
それはすごいですね。一気に普及した感じですね。
まさにそうです。さらに2024年には、ブラッド・コノノフさん著も、ラーニングドメインドリブンデザインの日本語訳、ドメイン駆動設計を始めようが発売され、現代的な視点からの DDD 入門が可能になっています。
DDD も進化し続けているんですね。今回のシリーズではどんな内容を学べるんですか？
はい。このドメイン駆動設計ディープダイブシリーズでは、DDD の基礎観念から実装、そして最新動向までを全10章で体系的に解説していきます。まず第1章から第4章では、DDD の歴史、戦略的設計、戦術的設計、そしてしなやかな設計といった関連外形を深く理解します。
基礎をしっかり固めるんですね。
次に第5章と第6章では、DDD と様々なアーキテクチャパターンの関係、そして CQRS やイベント送信などいった技術について掘り下げます。
少し技術的な話も出てくるんですね。
はい。そして第7章と第8章では、イベントストーミングという手法を使ったドメインの発見方法と、タイプスクリプトでの具体的な DDD 実装パターンを学びます。
イベントストーミング、初めて聞く言葉です。実践的な内容で楽しみです。
最後、第9章と第10章では、DDD の適用判断や導入戦略、そして AI 時代の DDD の未来について考えていきます。各章の終わりには、理解度を確認するためのクイズも用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
わあ、クイズがあるのは嬉しいです。これで DDD の全体像がつかめそうですね。
そうですね。今日は DDD の基本的な考え方と、その誕生から日本での普及までの歴史についてお話ししました。DDD が単なる技術論ではなく、ビジネスの複雑さにどう向き合うかという、より本質的なアプローチだということが伝わったでしょうか。
はい、とてもよくわかりました。漠然としていた DDD のイメージが少しクリアになった気がします。次回からの各章もとても楽しみです。
ありがとうございます。次回は第2章として戦略的設計についてさらに深掘りしていきますので、ぜひお聞きください。
今日のディープダイブテクノロジーは、カイさんと未来がお届けしました。次回もお楽しみに。
それではまた。